良きサマリア人の例えというのは、一度は聞いたことがあるタイトルであると思います。サマリア人というのはしばしば出てくる名前です。説明をしますと、サマリア人、サマリア人とユダヤ人は歴史上敵対している関係にあったのです。イエス様が神が人として来られた時代からもっと前、600年ぐらい前のバビロン捕囚から1世紀ぐらいまで敵対関係が長年、ずっとあったのです。サマリア人というのは、はじめユダヤ人の中でしたけども、捕囚により異邦人との混血民族となってしまいました。で、彼らだけがユダヤ人の中で旧約聖書のごく一部モーセ五書だけを聖書としていて、そして神殿はエルサレムに行くのではなく、別の場所のゲリジム山というところに作って礼拝をしていました。サマリア人とユダヤ人は敵対関係にあったのです。今の私たちの時代、敵というと誰を思い浮かべてしまうでしょうか。少し前の時代であれば、白人と黒人が、敵対関係、白人が黒人を敵、その逆もあったと言えます。そして敵というのは、私を傷つけた人になるのです。普通に傷つけられた、傷つけた人、被害者、加害者という関係は、敵対関係になってしまうことが多いのです。そういう事件のことがいろいろな形で繰り返し報道されて、極端な例として殺人ということにまでなってしまいます。このように私たちは隣人愛を示すということがすごく難しいものなのです。しかし、イエス・キリストが来られ、私たちの間に平和を実現する源となっておられるのであります。あるクリスチャンは敵対関係にある相手に隣人愛を差し伸べるということが、手を伸べるということがあります。また、あるクリスチャンは自分とは関係がない人に隣人愛を示すということがあるのです。このように隣人愛、それは今日の良きサマリア人の例えと、重なるものです。今日の聖書箇所、この例えから隣人愛を示せない私たちに、イエス様はなんと例えを通して言われているのかを、前半部分で私たちは見ていきたいと思うのです。この例えが出てきていますけども、話の流れとして上の17節で72人帰ってくるというふうにあります。ですから、この例えというのはイエス様の弟子の72人が伝道から帰ってきて、 それに向けて話されたイエス様の例えだということです。イエス様の弟子として神がイエス様が何を望まれられているかの一つの教えになっているのです。イエス様の福音というのはどういう人たちに伝えられ、どういう人が救われているか、まあ、それは21節前の方にありますように、この世の知恵ある者や賢い者ではなく幼子のような人に示された与えられたというのです。幼子、子供というのは律法を知らないとか守れないような人を指していたのです。イエス様はご自分の弟子たちにまずはじめにこの例えを通して何かを教えようとされました。ユダヤ人というのは、隣人愛を大切に行おうとしていたのです。モーセの律法にそういうものがありますし、有名な十戒も簡単に要約すると前半1から第5回というのは基本神を愛すること、そして6回目から10回目後半は隣人を愛する、自分のように愛することを言っているのです。ですから律法にはそのような基本的なもの、精神があったのでした。ところがユダヤ人は異邦人とか敵対関係にあるサマリア人は隣人とはみなしていなかったのです。避けていたのです。ユダヤ人は同胞に、同じユダヤ人にだけ隣人愛を示していけばよいのだと思っていたのです。さて、今日の箇所からある律法の専門家が出てきて、彼はイエス様を試そう、何らかの揚げ足を取ろうと質問してきました。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。律法にあるどんな良いことをしてすれば神の国に入れますか、または救われますかと試してきたのです。彼に、この人にとっては律法による善行のみが神の恵み、永遠の命、救いを得る手段となっていたのでした。さて、イエス様はどう答えられたか。直接的に答えず、考えさせていくのです。26で、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと、専門家に、彼はこの道の専門家ですから正しく答えてしまいます。27節で、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります、と、このような律法の二つの基本的精神を見事に正しく答えたのでした。 イエス様は言われます。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる、まあ、救われますと言われたのです。彼は自分を正当化して言いました。29、では私の隣人とは誰ですかとです。イエス様は、どういうことを教えられたかというと、あなたが避けているサマリア人や異邦人も含め、すべての隣人なのですということを、この後お話になる例えによって示されていくのです。その良いサマリア人の内容が30節から35節に、当たります。この例えの内容はこのようなものです。ある人がエルサレムからエリコへ下って行きました。その途中、追いはぎに襲われ、服を奪い取られ、乱暴を受け、半殺しにされてしまいました。そこへある祭司、神に仕える人がその道を通ってきましたが、その人を見ると反対の側を通って行ってしまいました。エルサレムからエリコへ下る。エリコという町は当時エルサレムの神殿で働いていた祭司とかレビ人の多くが住んでいたところです。ですから神に仕える人たちは仕事が終わるとエリコへ下って行っていたのです。さて、二番目に通りかかった人がレビ人でした。この人も神に仕える人でしたけれども、被害者、乱暴を受けた人を見ると、道の反対側を通ってどこかへ行ってしまいました。なぜ神に仕える人が、どこかに助けず行ってしまったのでしょうか。まあ、いろいろ考えられますが、律法には血を流している人に触れると汚れると書いてあるから犠牲を払いたくないと思ったかもしれませんし、まだ追いはぎが加害者が近くにいるかもしれない、面倒なことには仕事帰り巻き込まれたくないとして自分を優先させてしまったのかもしれません。この一人目と二番目に通った人が取ったのは隣人愛ではなかったのです。そして三番目に出てくるのが良いサマリア人だったのです。ユダヤ人がそこに倒れていました。お互い敵対関係にあったのです。しかしこのサマリア人は、その被害者のそばに来ると、哀れに思った、かわいそうだなと思った。で、傷に処置をしてあげた。油というのはオリーブ油でありまして、あと、そして痛みを和らげ、ブドウ酒を注いで、包帯をして、そして処置をして、自分のロバに乗せ、また、それから宿屋に連れて行って、まあ、解放をしたのです。そして翌日になると、宿屋の主人にデナリオン銀貨2枚を差し出した。これは2週間分ほど過ごせる賃金だったようです。 そして彼は宿屋の主人にこう言います。35で、この人を解放してください。解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。と言ったのです。で、この人は犠牲を払って隣人愛を示したのでした。イエス様はこの例えを通して質問してきた律法学者に言うのです。さて、あなたはこの三人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかとです。まあ、わかりやすい質問といえば質問です。彼はその人を助けた人ですと言います。イエス様は最後に言ってあなたも同じようにしなさいと言われたのでした。話はここで終わりおしまいとなっています。このイエス様に質問してきた上げ足を取ろうとしてきた律法学者は、例えに出てきた一番目、二番目の人たちのように、神に仕える仕事をしている人でありました。神に仕える人というのは、宗教上、信仰上、また仕事上、サマリア人を民衆よりも他の民衆よりもより敵視して警戒していた人たちです。ですから、彼が例えにある3番目の人と同じように隣人愛を示しなさいと言われても、それはできないことであったのです。このイエス様と律法学者とのやりとり、で、彼が最後にどう答えたかというのは、書いてありません。どう行動をとったのか、いろいろ想像しようと思えばできます。別の箇所にある金持ちの青年、金持ちは神の国に入れないという、あの箇所の金持ちの青年のように、私にはできないと言って悲しんでこの人は帰っていったかもしれません。あるいは素直にこの人はイエス様にイエス様私にはそんな隣人愛を示せません、助けてください、永遠の命を得たいですと憐れみを請うこと、そういう想像もできるのです。ルカ福音書の著者がここで話を終えているということは、私たち読者にも同じことを問うている。あなたはどうしますかと問うているかのようなのです。イエス様が言われた、言ってあなたも同じようにしなさい。に対し私たちはどう答えるでしょうか。おそらくですけども、福音書の著者が願っているのは、イエス様、私にはこのような隣人愛を示すことができません。助けてください。永遠の命を得たいです。というふうに、イエス様に助けを救い主として求めていく。こういう姿を筆者は願っていると思います。さて、私たちがこの、例えを通してイエス様に言ってあなたも同じようにしなさいと言われたらどうするでしょうか。いや、私は例えの一番目、二番目の人のように 面倒なことをしたくないからとどこかに行ってしまうと思うかもしれませんし、かもしれません。もしですけども、良いサマリア人と同じように私たちが隣人愛を示せないなら、私は救われないんだ。神の恵み、国の恵みを与えられないんだ。となったら、私たちは全員漏れて、ここから漏れてしまうものなのです。では、イエス様がこの例えを通して弟子たちに、私たちに教えたかったことというのは何かということです。まず、一つ目に、この律法学者が思っていたこと、良い律法のある良いことをすることで救われるという考えが間違っているということが第一なのです。むしろ私たち人はイエス様により救われるから良い行いをしていくのです。まあ、人はイエス様を救い主として信じて信仰によって恵みを受け取るだけで救われます。まあ、福音の三つのことというのは、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、墓に葬られたこと、三日目に復活してくださったこと。この三つを信じるとか、信頼するだけで恵みを救いを受け取ることができるのです。そして聖霊が私たちその人のうちに住むようになって、その助けによって私たちは、律法の基本的精神である神と隣人を愛するような生き方へと招かれていくのです。ですから、この律法学者が出てきた、彼が考えていた律法から言ってみれば福音という流れではなくて、福音からイエス様を信じ救われて、福音から律法を神と人を愛するという流れになっていくのです。まあ、これをイエス様は私たちにも教えんとされようとしていたのです。まあ、イエス様が隣人愛を示しなさいというのは、ここの場所だけでなく別の場所にも出てきます。例えば、ヨハネによる福音書15章とか15章で、イエス様は十二使徒たちに、あなた方は互いに愛し合いなさいというふうに命じられました。まあ、これは、当教会の修法の右上にも出てくる今年度の年度目標にもなっています。この時の十二使徒たちというのは、お互いに競い合っていた、偉くなろうと、人より抜きんでようと思っていたのです。そういう人同士が隣人愛を示すというのは難しいことです。しかし、人たち、彼らはイエス様の救いを与えられてから聖霊の助けを受けつつ求めつつ互いに愛し合うよう生かされていったというのです。神と隣人を愛する生き方へと生かされていったのでした。まあ、今日の良きサマリア人の例えが出ています。3番目に出てきた人は被害者を見ると、倒れていた人を見ると、哀れんで傷を負っているところに処置をして、宿屋に連れて行き、立ち直るまで、回復するまで面倒を見ると言ったのを助けたのです。で、私たちも 救われてから聖霊の助けによって行ってあなたも同じようにしなさいと言われている、生かされて行くのです。まあ、救われるというのはイエス様を救い主と信じてそうなるんですけども、別の表現では私がイエス様のもの、神様のものとなり、神のために生きることが喜びとなり、あるいは神の目的に従っていくことが生きがいともなっていくのです。もちろんこういうことは、神に従うというのは私たちの自分の力だけでは到底無理なのです。聖霊の、うちに住む聖霊の助けをいただいて求めつつ神に従う生き方へとなっていきます。もちろん私たちは死ぬまで、天国に行くまで、イエスの御姿に変えられるまで罪の性質を抱えて行かなければなりません。神に対し、隣人に対して神の目から見て罪を犯し続けてしまう弱いものに過ぎないのですが、私たちは救いの恵みを受けると主の助けにより神と隣人を愛して生きるように生かされていっていくのです。まあ、律法と福音ではなく、福音から律法という流れですが、有名な信仰問答、ハイデルベルク信仰問答というところのある問いにはこういうふうになっています。問い110をお読みします。問い114、それでは神へと立ち返った人たち、まあ、これは救われた人という意味ですが、このような戒め、まあ、実戒なんですが、神と人を愛するということですよ。そのこのような戒めを完全に守ることができるのですか。で、答え、いいえ、それどころか最も聖なる人々でさえ、まあ、成長している、人でさえこの世にある間はこの服従をわずかばかり始めたに過ぎません。まあ、できないということですね。完全とはいえ、その人たちは真剣な決意を持って神の戒めのあるものだけではなく、そのすべてに従って現に生き始めているのです、ふうに言って、同じようにしなさいというふうに聞かされている。不完全であって、で、次に問い115、この世においては誰も実戒を守ることができないのに、なぜ神はそれほどまで厳しく私たちにそれらを説教させようとなさるのですか。で、答えとして、第一に、私たちが全生涯にわたって私たちの罪深い性質を次第次第によく深く知り、それだけ熱心にキリストにある罪の許しと義とを求めるようになるためです。そして第二に、私たちが絶えず励み、神に聖霊の恵みを請う、まあ、願い求めるようになり、そうして私たちがこの生涯の後に完成という目標、まあ、復活のキリストイエスと同じ姿にされる、最後の審判ですね、完成という目標に達する時まで次第次第にいよいよ神の形へと新しくされていくためです、というふうに律法をどう捉えているかというのことがここに書いてあります。私たちは良いサマリア人のように隣人愛を示すことはできなくとも、でもそれでダメではありません。神様は私たちがどんな時でも私たちを受け入れ 愛を持ってふさわしく導き続けていってくださるのです。ただ救われる人はイエス様が、隣人愛、まあ、今日の最前半の言ってあなたも同じようにしなさいというふうにな生き方へと招かれている、行くのです。小説家の過去の有名な人に三浦綾子さんという人がいて、氷点というものがありました。まあ聞いたこと読んだことがある人もいるかと思います。そこの内容は、ある人がある子供を養子として家族に迎え入れて育てていくのですけども、その子は実はかつて自分たちを、自分を傷つけた加害者の子供だということが後でわかるのです。その途端にこの養子を愛することがとても難しくなっていくという内容なのです。まあ誰しも、まあもし私たちがそういう同じ状況になったら同じ感情を持ってしまうものでしょう。私たち人間には例えにあった良いサマリア人のように、敵対関係にある人に隣人愛を示す力は自分のうちにはないのです。またこういう話もあるんですね。ある海外の牧師の話ですけども、 ある青年を、牧師がある青年を更生しようとする、まあ、犯罪を犯す、まあ、立ち直らせる、まあ、首相と手助けしていたのですけども、その青年は実は自分の子供にひどいことをしていた人だというのが後からわかるのです。でその牧師はそのことを知った途端、それ以降長年その青年を手助けしたことでずっと苦しみ続けてゆきました。被害に遭ったその牧師の子供も、大きくなってもその過去の受けた傷のせいで長い間苦しみ、葛藤を受け、カウンセリングとかも受けねばならないほどになり、その人は、本人はなぜ神様がこういうことを許されたのかというふうにもいう感情にもなったそうなのです。でこういう立場に私たちもあった時に、隣人愛を示すというのは私たち自身の力では、まあ、絶対無理に近いのです。まあ、一方こういうお話もあります。自分がある、かつてある問題ですごく苦しんで、そういう中イエス様を信じて救われて、時間をかけて立ち直って、そして、まあ、それが使命というか、自分と同じように苦しんでいる人を助けるクリスチャンの話も、まあ、実際今もあるのです。まあ、極端かもしれませんが、別に差別をしているわけではありませんが、かつてはヤクザをしていて、まあ、そういう苦しみの中イエス様を信じて救われ、時間をかけて立ち直って、で今度は同じように苦しんでいる人を助ける人、まあ、牧師も実際今いるのです。まあ、そういう人が、経験ある人が牧会をしている、まあ、例えば住友教会というのがおそらく埼玉県にありまして、まあ、私は時々その牧師の説教を YouTube 動画で見ることがあるのです。で、その牧師は、まあ、体に入れ墨があって、まあ、T シャツなんかを着て、まあ、当然見えるんですね、入れ墨が。 そういう形で説教をしています。その牧師は同じように苦しんでいる人を助けているのです。まあ隣人愛ともあるでしょう。まあこういう人たちに限らず、かつて自分がある問題に傷ついていて、そういう中イエス様を信じ救われて時間をかけて立ち直っていく、そして同じような問題で苦しむ人の手助けをしている隣人愛を行っているクリスチャンは、まあ、少なからず今も現在もいるのです。イエス様は前の箇所、今日の箇所の前の箇所21節で言われています。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました、というふうにあります。この世で幼子のような者がイエス様を信じて救われます。そして今日の前半の例えになるように、隣人愛を示すように、そんな人が生かされていくのです。まあ、あたかもそういう姿は例えのようで、追いはぎに襲われて傷ついて倒れているとき、私たちを他の人は、まあ、助けることができず、イエス様だけが近づいて傷の手当てをし、宿屋に連れて行き、立ち直るまで世話をして新しい人にされていくかのようです。私たちはイエス様を信じて救われて、いろいろな傷を過去も持ち今も持っていますけれども、時間をかけて立ち直り、隣人愛を示していくように皆招かれていくのです。イエス様は今日の良きサマリア人の例えを、この時は72人の弟子たちに教えられまして、行ってあなたも同じようにしなさいです。そして今の私たちにもこういう生き方へと召しておられる、私たちも招かれているのです。さて次が38節からマルタとマリアという2人の姉妹の話です。この話も流れからイエス様が72人の弟子たちに教えられた、弟子として主が望んでおられる内容となっています。内容はイエス様一行が歩いて行くうちにある村にお入りになりました。で、そこでマルタという女主人が家に迎えてくれました。マルタにはマリアという姉妹、おそらく下の妹がいたのです。妹のマリアはイエス様の足元に座り、その話に聞き入っていました。一方、女主人マルタはイエス様たちのもてなしのため過剰に必要以上に立ち働いていたのです。接待はほどほどでよい、よしとしないで、より豪勢なものにしようとしていました。で、マルタは何も手伝わないマリアを見てイエス様に言うのです。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。と、まあ、叱ってくれるくださいみたいなことを言うのです。で、イエス様はマリアではなくマルタに言われました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。と、 意外なことを言われたのです。イエス様はマルタに何を言わんとしていたのか。私たちの世話を過剰にしていくよりも、私の話に耳を傾ける方が 大切だと教えられます。神の言葉に聞いて行こうとするということは、イエス様の弟子としてこれも大切なことなのです。私たちは自分でいろいろなことを思って立ち働いてしまうということがあるかもしれませんが、むしろイエス様が私に何を望まれているのか、御言葉に聞いていくことをイエス様は弟子たちに望まれていたのです。この時のマリアはイエス様のために何をしようかとあれこれ考え立ち働いていました。イエス様が私に何を求めているのかを耳を傾けて聞くことをしなかったのです。私たちもいろいろなことで心を乱してしまいます。そういう中、手を休めるというか、神が私に何を望んでおられるのか御言葉に聞いていくことができる。イエス様は弟子として私たちにも望んでおられるということです。御言葉に耳を向ける、それは礼拝も説教もそうでありますけども、個人で聖書を聞く、耳を傾けるということができます。私は、ディボーションというのをしていて、聖書を読んで神様がその箇所から私に何を教えようとしておられるのかを、読む聞くようにしています。ディボーションの例の紙がボックスの中に入っていたと思いますが、私自身そういうふうに、やっています。聖書を読んで罪、何を教えようとして、例えば罪とか約束なのか、慰め、警告、命令、模範なのか、祈りつつ聞くようにしている。ディボーションの一つの例として、紙を参考にしてください。日常のいろいろ心を乱してしまう中、御言葉に聞くということは、イエス様が弟子に望んご自分の弟子に望んでおられることなのです。今日はイエス様が弟子たちに何を求めておられるのかを見ていきました。はじめには良いサマリア人の例えからの救われた後の隣人愛、また生活の中いろいろ乱され心乱されますが、そういう中御言葉に耳を傾けるということです。私たちは自分自身のうちの力は大変乏しく、主に従うことができないものでありますが、主の助けによって行うものとなっていきたいものです。お祈りします。天の父なる神様、私たちは自分自身の力だけでは隣人愛を示すことが難しいのです。また御言葉に聞くよりも自分のことで心を乱してしまうものです。どうか助けてください。御心に沿うものとさせてください。イエス様の十字架により罪が過去現在未来すべてが許され、その義が与えられ生かされることを覚えます。またどうか聖霊によって示されるいろいろな罪を許してください。聖霊によって私たちが神を主として礼拝者として歩むことができ、神の意図された自分人生を歩むことができますよう、いろいろ教え助け 憐れに導き続けてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものなどを与えてください。このお祈りを救い主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。